申命記の11章13節から21節です。申命記の11章13節から21節、はじめに15節までを宣言します。もし私が今日あなた方に命じる命令にあなた方がよく聞き従って、あなた方の神主を愛し、心を尽くし、精神を尽くして仕えるなら、私は季節に従ってあなた方の地に雨、先の雨と後の雨を与えよう。あなた方は、あなたの穀物と新しい葡萄酒と油を集めよう。また私はあなたの家畜のため野に草を与えよう。あなたは食べて満ち足りよう。気をつけなさい。あなた方の心が迷い、横道にそれて、他の神々に仕え、それを拝むことのないように。アーメン。それでは、一言お祈りします。この新年の最初の蒼天礼拝、主よ、あなたが、この早くも我を呼び起こし、御言葉に従って歩むようにと、今ここに集めてくださったことを感謝いたします。我らは今日もまた、あなたの御言葉に耳を傾け、あなたのその命の養い豊かに預かりたいと願う者たちです。主を御言葉に聞き従うことには、祝福が命じられ、また祝福の約束があることを感謝します。我らはそれに従います。祝福を今年も受けます。主をこれに従う一人一人に豊かに恵みと祝福が注がれますように。今、ドイツ口も病を整え、またこれに預かる一人一人を整えてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この年が明けた瞬間からですね、礼拝が始まり、そしてそこの礼拝においては、この申命記の11章の、この今日の歌詞の直前までの12節までね、1節から12節までのところが語られました。誠に、神のために約束されているその土地、それはとても、ね、素晴らしい土地です。そこはエジプトの地のようではない。エジプトの地、そこは当時世界の誰もが羨む、ね、ナイル川という素晴らしい水源があるところで、でそして、ね、そのところの文明は栄えました。世界の四大文明、全部川が流れるところだったんですけど、しかし、もっと素晴らしい文明が栄えるところがあります。それは、神の民の国です。神の国、神様の言葉に聞き従っている国、そこはどの世の中の文明よりも栄えます。そこはエジプトの地のようではなく、主の天からの雨で潤っている土地、ね、天からの雨、主が祝福の雨を降らせてくださり、そしてその土地がそこを吸収して、そしてその吸収したゆえに、もろもろの良い産物を生じさせる。その良い産物を食べるのが神の民の食べ物ですね。人間が、ね、汗水流して、そして自分の水で、水をまいて、で、自分の力で耕して、それは世の中の方法の食べ方です。世の中の人は自分でロークして、自分で、ね、耕して、そしてその実りを食べる。それが世の中の人ですが、しかし、神の民は、ね、それではないんですね。エデンの園の中においては、まさに神様が降らせてくださる、当時は雨というよりも、ね、もう地面から泉が湧き上がって、そしてその水が全地を潤して、霧が差し込められていて、でそして、その土地が産出するあらゆる良い実を食べるのが、ね、これが、この、 神の民といいますか、ね、当時のそのアダムとエバの食べ物でした。私たち神の民は本来的にはこのようにして、ね、自分の手でロークしたり汗水流すことではなく、本当にこの神様が実らせてくださる実りを食べるのが、元々の神の子たちの食べ方ではあるんですけども、しかし、人間が神の言葉に聞き従わなくなった瞬間から土地が呪われて、そして土地は茨やあぜみを生えさせ、人はね、もうロークして、額に汗流して土を耕して、そして、ね、まあ、自分の手で働いて糧を得なくてはならない存在になってしまった。ね、けれども、ね、この、神明記の十一章のところにおいて、ね、もう自分の手で、種をまいて、自分の力で水をやらなければならないような土地ではなく、むしろ、ね、この、十一節にある通り、ね、そこは山と谷の地であり、天の雨で潤っている。そこはあなたの神主が求められる地で、年の初めから年の終わりまで、あなたの神主が絶えずその上に目を留めておられる地である。アメン。主がずっと目を留めておられる。主がずっとそこをケアしておられる土地。そこにあなた方を入れますよ。ということを言っております。本当に素晴らしい祝福の土地。皆さん、ここの土地を得たいですね。得るべきです。そして、得た、いや、もうすでに得てるかもしれません。皆さん一人一人が、主の御言葉によく聞き従ってそれを守り行っているならば、もう皆さんその土地に入っているんですけれども、しかし、その土地に入ることが重要ではありません。その土地に一たび入ったら、もう未来永劫ずっとそうかというとそうではないですね。しかし、その土地の中において、御言葉を守り行い続けるという必要があります。そしてその土地を、中をね、しっかりとメンテナンス、ね、管理、維持管理する必要があるんですね。維持管理をする。ね、確かに、その土地を、維持管理するということは必要ですけど、しかし何よりも大事な維持管理。それは、皆さんの神様との関係の維持管理です。ね、礼拝の維持管理。そして神様の御言葉をよく聞いたならば、守り行うという維持管理。これが皆さん一人一人に重要なことです。この13節からのところを見ますと、もしなんですね。もし、私が今日、あなた方に命じる命令にあなた方がよく聞き従って、あなた方の神、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くして仕えるなら、ね、そしたら、この14節にある通り、私は季節に従って、あなた方の地に雨、先の雨と後の雨を与えよう。あなたは、あなたの穀物と新しいブドウ酒と油を集めよう。ね、ですから、主の御声によく聞き従うこと、御言葉によく聞き従うこと、そして、ね、神である主を愛して、心を尽くし、精神を尽くして仕える。この主が、ね、しなさいと言われたことがあるのであるならば、それをもう皆さん心を尽くして、精神を尽くして、その通りにしようとする。努力をする必要があるんです。主の御言葉を守り行う努力。それをして、それを行うならば、この季節に従う雨、先の雨と後の雨が与えられる。さらに新しい、ね、穀物と新しいブドウ酒を集めることができる。ですから、主の御言葉によく聞き従うということ、これが肝心であり、そしてさらに、また15節では、あなたの家畜のための野に草を与えよう。あなたは食べて満ち足りよう。なんと家畜までお腹がいっぱいになるんですね。本当に神の民の家畜はとても幸いです。けれども、神の民ではなく、本当に偶像礼拝の、そのする人々の家畜は出エジプト記の時、ね、呪われてしまいました。出エジプト記の時に、ね、エジプトの中におけるもう神様の言葉に聞き従わない、パロとその家臣たち、そして、ね、その家畜たちもですね、ウイゴが死んでしまいました。主の御声に聞き従わない、そしてその血潮のあがやの中に入っていないから、ですからね、もう家畜に至るまでも呪われてしまいました。私たちはですから、血潮のあがない、イエス・キリストのその 十字架の上で流してくださったこの血潮の贖いの中に、ね、皆さん入り続けているわけです。信仰者であり続けるべきなんです。皆さんが信仰者であり続けるのであるならば、皆さんも、ね、この救いに入り、そして諸々の物事が祝福されるんです。救い、ね、それはイエス・キリストを信じることによって達成させられ、されます。ただし、信じ続けることが必要です。そして、祝福、これはですね、この主の御言葉に聞き従い続けることによって達成させられます。ですから、旧約聖書は、神のためがいかに歩むべきかというガイドラインであり、そのガイドラインに従って歩むならば、神のためは、もうこんなにもね、もう人々が羨むような祝福、それを勝ち得ることができるんです。で、そこで、ね、この16節以降に、ね、気をつけなさいという、言葉が、ね、出てきます。ですから、ね、もう、神の民は、約束の土地に入ったら、もうそれでおしまいというわけではありません。入ったら、気をつけなくてはならないことがあるんです。してはならないことというものがあるんです。気をつけなさい。あなた方の心が迷い、横道にそれて、他の神々に仕え、それを拝むことのないように。主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、主が天を閉ざされないように。そうなると雨は降らず、地はその産物を出さず、あなた方は主が与えようとしておられるその良い地からすぐに滅び去ってしまおう。この約束の土地の中ですぐに滅び去ってしまうということが起きてしまうんです。ここって、ね、エジプトの地のようではなく、ね、天の雨で潤ってる地じゃないの、ね、もうエデンの園のように働かなくても作物を産出する土地じゃないの、ね、そういうふうに、思うかもしれないですけど、しかし聖書を見ると歴史が物語っています。ヨシア記以降、ね、このもう種をまかず、ね、ただ土地が本当にエデンの園みたいに作物を産出していた時期はどのくらいあるのか、ね、もうこれっぽっちもないですね、ほとんどないと言っても、ね、過言ではありません。主の御声に聞き従わないことを結局イスラエルは続けてしまっていたから、ね、ですから天の雨が閉ざされてしまって、ね、作物が、ね、生じないということがありました。エリアの時代なんか、ね、もう本当にすごいですね、天の雨が、ね、閉ざされて、でそれでエリアが、ねの言葉によらなければ、向こう3年間、雨は降らない。第一列王記の17章以降のことが起きてしまいました。ね、第一列王記の17章において、ね、エリアが、この一節で語っていることは、ね、もう、私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によらなければ、ここ2、3年の間は、梅雨も雨も降らないであろう。ね、もう雨どころか梅雨も降りないです。ですからもう徹底的に作物を実らせる、その望みが断たれてしまう状態がずっと続いていったわけです。それは偶像礼拝。この、結局この、神明記において禁じられていた、ね、こと、気をつけなさい。あなた方の心が迷い、横道に逸れて他の神々に仕え、それを拝むことのないように、いや、拝んで、ね、しまって、心が逸れてしまって。で、それで、この天の雨が閉ざされてしまった。で、いつになったら雨が降ってきたか。ね、もう、エリアが、このバールの預言者、を、ね、断ち切った後ですね、人々が、ね、それまでもうずっと右に迷ったり、左に迷ったり、ね、よろめいていたんです。ね、この、ペサハっていう言葉、この間、第一サムエル記の、11月の講演セミナーで学びましたね。ペサハ。よろめいてる。どっちつかずという意味です。この、ね、ペサハの状態、もうどっちつかずによろめいて、ね、ある時は主に使え、ある時はバールに使え、ね、そういうことを、ね、迷っている間は雨を閉ざされていたんですけど、しかし、ね、天から火が下ってきて、エリアのその、ね、捧げ物を焼き尽くした。そしたらみんな一斉に主こそ神です。主エホバこそ神です。そういうふうに叫びました。主こそ神です。主を神としたならば雨が再び戻ってきました。そうして イスラエルに3年半ぶりの雨がもたらされたんですけども、しかし雨がもたらされた、そしてこのバール、アシラの預言者がみんな、殺された。それを聞いたイゼベルがですね、もう、そのことによって悔い改めるのではなく、また、本当に自分自身、身を清めるではなく、主に立ち返らず、悔い改めない。むしろエリアを殺してしまえ、ということになって、それで、もう、その本当にたった一人の女、たった一人のその愚かな指導者のゆえにですね、再びこのイスラエルに、もうまた災いが、もたらされて、もうみんな一斉に、ある時は、エリアがしたことによって、主こそ神です、言っても、けれども、この悪どい女の、その悪どい一言によって、またみんな一斉に、偶像礼拝に戻ってしまって、本当に災いが尽きない時代です。そのエリア、エリシャの時代に、もうどれほどひどい危機が、起きたか、もう自分の子供の肉を食べるほどの、ひどい危機にその後、見舞われたりしました。主に立ち返らない、それならばいかに約束の地、いかにですね、主がこのあなた方のその入っていくことを知る土地はエジプトの地のようではない、もう天の雨で潤っている、神様が、四六時中見ておられる、求めておられる、探しておられる土地だ、そういうふうに言われましたけれども、主が四六時中目を留めておられるからには、その中で罪を犯したならば、それもまた、ずっと目を留めているということですね。本当にですから、この主の目を留めておられるうち、そこに入ったならば、しっかりとこの信仰者であるということを保ち続ける必要があるわけです。私たちがですから、約束の土手に入れたい、この天の雨で潤っている土地に入りたいという、言ってみればポジションを求めがちではあるんですね。ベールシェバを手に入れたい、そういうポジションを求めがちです。入る、こと、それを求めること、それは大いに結構ですけど、しかし入ったのであるならば、その中でしっかりと主を恐れ敬う生活、御言葉を第一とする生活、これをキープし続けていく必要があるわけです。私たちがどこにいようとも、まだ荒野の、旅している期間であろうが、あるいは血と蜜の流れる良い土地に入ったのであろうがですね、私たちは、主を愛し、主の命令を守り行うこと、これが結局のところ、何よりも 大事であるわけです。ですから、どんなに富を得ても、名声を得ても、どんなにいい仕事に就いたとしても、しかし、もしそのことによって、心が主から離れてしまって、主以外の何かを、主以上に頼りにするという偶像礼拝、この罠に陥ってしまうならば、この聖書に書いてある通りのことが起こります。呪いが、また、この滅びが起きてしまいます。ですから私たちは、この体だけを礼拝に参加させればいいというものではないですね。皆さんの心がしっかりとこの御言葉に結びついて、主を愛して、心を尽くし、思いを尽くして、主を愛しているということ、これが、ですから、肝心であるわけです。いかに、この、礼拝、生徒交わりに参加していたとしても、しかし、その中に取り交わされている御言葉、これに聞こうとしない。ただ、あ、教会にはなんか食べ物があるな、あ、教会ではないか、自分の一人寂しさを紛らわせてくれるな。ただそんな理由で御言葉に一切聞こうとしない。するならば、ただ単にその時間と空間を邪魔しているだけで、その人自身だけが本当に思いの中で災い続きになってしまいます。けれども、本当に大切なのは、どこにいるかではありません。どなたといるのかということ、それが結局大事です。皆さん、御言葉なるキリスト、このお方と共にいて、このお方を愛し、このお方から恵みと憐れみ、そして全ての必要を満たし、それをこそ皆さんは、受けていくべきなんです。続いて、18節以降を見ますと、あなた方は私のこの言葉を心と魂に刻みつけ、それを印として手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。記章として額の上に置きなさい。 書いてありますけれども、これが要するに、ユダヤ人のしているテフィリン箱ですね。手に結びつけ、また額の上に置く。革のベルトで結びつけて、そしてその中に、ね、テフィリン本文の、ね、4つのテフィリン本文が入っております。ね、出エジプト記と、また申命記のところから合計、ね、2節、合計 4箇所ですね。それが、このテフィリン箱の中に入っているんですけども、で、ちなみに、ユダヤ教の中によってですね、まあ、この今回のこの、申命記の11章の13節から21節、これですね、テフィリンという箱の他に、メズーザという箱、それが家の戸口に刻みつけられているんですね。まあ、それ、この19節以降に書いてあるんですけども、それをあなた方の子供たちに教えなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も起きる時もそれを唱えるように。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。それは主があなた方の先祖たちに与えると誓われた地で、あなた方の日数とあなた方の子孫の日数が天が地を覆う日数のように長くなるためである。アメン。この家の門中と門に書き記しなさい。要するにこの家は御言葉を本体とした家にこれからなっていきますよ。この家は御言葉を元にして歩んでいく家ですよという、ね、このそのことですから、ね、テフィリン箱を、ね、これ人間に縛り付けるものであるならば、メズーザは家に、ね、刻みつけるものなんですね。まあ、このことを、ね、ユダヤ人たちはして、そして、ね、この、扉の戸口のところに、ね、その手を置いてから家の中に入るということをしているんですけど、しかし皆さん大事なことは、御言葉を、ね、門に打ち付けたり、あるいは、ね、なんかどっかに飾ったりするようなものではありません。ね、御言葉を、ね、クリスチャンのお家に、ね、トイレに行くと、ね、トイレに御言葉が、ね、あるお家がたまにあるんですけども、御言葉、ね、それはどこかに飾るようなものというよりも、皆さんの心の中に書き記して、それその御言葉の通りに守り行うこと、ね、これが、結局大事であるわけです。パリサイ人たち、彼らに確かにテフィリン箱を、ね、おでこにつけて、ね、手につけておりましたし、ね、そして、ね、その京札の幅を、ね、広く しかもしている、人もいるんですね。けれども彼が結局ですね、テフィリンしているということが、ね、益になりませんでした。イエス様に咎められました。なぜなら、御言葉をただ単に体に縛り付けていればいいってものじゃないし、それに皆さん、テフィリンしていればいいというものではないんです。肝心なのは、テフィリンされた御言葉に ふさわしく歩んでいるかどうか、すなわち御言葉の通りに、ね、歩んでいるかどうか、それが大事です。テフィリンすれば良いというものではないということを、ね、イエス様は新約においてですね、書いてあります。皆さん、テフィリンをすることが大事ではなく、むしろ、テフィリンされた御言葉の通りに歩むということ、ね、その通りにイエス様を愛し、ね、イエス様を礼拝し、そしてこの礼拝を妨げるものを一切取り除くということを、ね、これ皆さんが、ね、しっかりと行うことが肝心です。マタイ福音書23章において、ね、イエス様が、ね、このテフィリンをしているパリサイ人を責めている箇所があります。マタイの23章の、まあ、結構長いんですけども、ちょっと一節からですね、五節までのところを読みたいと思います。マタイの23章の一節から五節。その時、イエスは群衆と弟子たちに話をして、こう言われた。律法学者、パリサイ人たちは、モーセの座を占めています。ですから、彼らがあなた方に言うことは、皆、行い、守りなさい。けれども、彼らの行いを真似てはいけません。彼らは、言うことは言うが、実行しないからです。また、彼らは、重い荷をくくって、人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとはしません。彼らのしていることは皆、 人に見せるためです。経札の幅を広くしたり、衣の房を長くしたりするのもそうです。で、ここの経札の幅を広くしたり、この経札が要するにテフィリン箱ですね。ですから彼らはですね、私はテフィリンしているよということをアピールするために、この幅を広くして、ね、結びつけているんですが、しかし、ね、彼らは、彼らの、ね、言うことは言うが、実行しないからですと、ね、3節でイエス様に責められております。ね、言うことは言う、ね、テフィリンをしてますということを示しておいる、ね。しかし、その御言葉に書いてある通りに、ね、しっかりと、ね、神である主を愛しなさい。その主に対する愛がないからですから、イエス様を、ね、咎めたり、イエス様を十字架につけろ、ね、イエス様を殺そうとしたり、ね、また、この御言葉に書いてあることを無視して、ね、で、それで彼ら、ね、ね、ニコデモに、ね、言われましたね。私たちの立法では、ね、本人が言ってることを聞き、そしてその行っていることをちゃんと調査しているでなければ、ね、裁くのはしないのではないか、ね、けれども、パリサイ人たちは、言ったのは、あなたもガリラヤ出身なのかって、ね、書いてみる、で、それでもう調べようともしない、ね、本当に御言葉を、まあ、テフィリンは、ね、してはいても、けれども御言葉の通りに守り行わない、ね、これはイエス様から、ね、責められてしまう、その、言葉になってしまいます。皆さん、テフィリンをすること、これはとても大事なことです。また、この本当に神様の祝福された土地に入るということ、これも大事です。しかし、一番大事なのは、その入った中で、心を尽くし、思いを尽くして、神である主を愛するということ、そしてその御言葉を守り、行うということ、これが必要です。御言葉、これは皆さんの体に結びつける、あるいは家に結びつけるというよりも、皆さん自身の心に結びつけることが大事です。冒頭で宣言した箇所は、ヘブル書の4章のところなんですけども、ヘブル書の4章に結びつけるという言葉、ね、信じた言葉、ね、それを心に結びつけるということが、ね、書いてあります。ヘブルの4章の、1節から3節までを、ね、お読みします。ヘブルの4章の、1節から3節。こういうわけで、神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなた方のうちの一人でも、万が一にもこれに入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんか。福音を説き聞かされていることは、私たちも彼らと同じなのです。ところが、その聞いた御言葉も、彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。ね、ここに信仰によって結びつけと書いてありますね。ですから、ね、御言葉、これはどのようにして皆さんの心に結びつけるか、ね、川の紐によってではありません。信仰によって、信仰という紐によって皆さんの心に結びつけるものなんです。ね、ですから、ね、イエス様が救い主ですという言葉、これを皆さんの信仰に、皆さんの心に、それを信じるということによって、心に結びつける人は、ね、あ、イエス様が救い主なんだ。イエス様が、救いが、イエス様から来るんだ。この状況、この今の私の、この悲しいありさま、惨めなありさま、これはイエス様に持っていけば救ってくださるんだという、その信仰の結びつけ、これがない人にとっては、このテフィリン箱もただ単なる箱に過ぎません。また、メズーザもただ単に家に飾ってある、飾りに過ぎません。御言葉、これは、家に結びつけるものではなく、また体に結びつけるではなく、信仰というバンドによって皆さんの心に結びつけるもの。これが、イエス様が求めておられることです。信仰によって、結びつけられなかった人たちは、荒野で滅んでいたということ様が、この直前のところまで書いてあります。ですから、彼ら、それを聞いた人たち、信仰によって結びつけられなかったから、だからその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。書いてあります。 今ここにおいてこの聖書の言葉が、ね、この講談から語られているんですけども、しかし、ね、願うくはここにいる皆さん全員が、ね、この御言葉、聞いた御言葉を、ね、益として信仰によって結びつけて、そして皆さんがこの御言葉の祝福に預かることを願っております。この3節に、信じた私たちは安息に入るのです。アーメン。信じた私たちは安息に入ることができるんです。神の安息です。そしてこの体の安息にも入ることができます。癒されたり、またあるいは、ね、この使命記の11章に書いてあった通りに、もう額に汗して働くということ、ね、そこから解放されて、本当に神様が降らせてくださった雨を、それを吸収した土地が生じる作物、それを食べながら生きていくという安息に入ることができるんです。信じた私たちは安息に入るのです、ね、三節にあります。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせないと神が言われた通りです。御業は創世の初めからもう終わっているのです。もうこの世界は御言葉によってね、すでに完成されているんです。神様が6日間働かれて、それ第7日に安息されました。もうその時において、ね、もうこれ以上何か地上に、ね、全く別の、ね、生物を生じさせるとか、あるいは、ね、光、放射能、それプラス何かの、ね、あの波長の持った光を想像するとか、そういった全く我々の知らないようなものを作ることはもうありません。御言葉によっても成就しているからです。逆に言い換えれば、万物は御言葉によっても成就されることに決定づけられているんです。ですから皆さんが御言葉を守り行うならば、神の安息に入るということはもう決定づけられていることです。しかし神の言葉に逆らうならば、皆さんはここに書いてある通り、ね、この安息に入れない側になってしまいかねません。だから、御言葉、ね、これを信じて、皆さんの心に信仰のバンドによって結びつけて、そして御言葉に書いてある通り守り行うなら、皆さんは安息に入ることができるんです。このヘブル4章の、ね、10節にあります。神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずです。アーメン。ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に倣って落語する者が一人もいないようにしようではありませんか。でさらに12節のところで、神の言葉が諸刃の剣のように鋭いって書いてありますね。ですから神の言葉、これによっていつでも、ね、試され続けていくわけです。魂と霊の境目を先貫く御言葉、これに従って私たち自身が本当にこの魂と霊の間が切り分けられて、一切の汚れが、ね、に明らかにされたならば、すぐにそれを取り除いて、そしていつでも神様の御前に、ね、心を、ね、躊躇することなく御前に大胆に進み出る状態を出られる状態でずっとキープし続けているべきなんです。神様の言葉、これを聞いてそれを信じた人は益になります。安息に入りますけれども、聞いた御言葉を、ね、自分の心に信仰を持って混ぜない、バンドしないならば、せっかく聞いた御言葉を、ね、それも、ね、益にはならないことになってしまう。私たちはですから、ね、この新命記に書いてある言葉、ね、これを本当に自分のものにしたいということであるならば、ね、約束の地に、ね、入る入らない、ね、それは確かに重要かもしれません。しかし入ったならば、神様の御言葉をしっかりと、ね、信仰を持って、それを神様の言葉を混ぜて、それをキープし続けて、そして神の民であり続けること、すなわち神様の御言葉を守り行い続ける、信じ続ける、これが結局大事であるわけです。聖書は、ね、この祝福に預かった期間は少なかったです。ヨシア記の時代は、ね、ちょっとはそうだったけれども、すぐにまた四式の時代に入ってしまった、ね、信仰者、ね、一部分が、ね、神様の言葉を信じて、そして宣言したら本当に祝福された 記述は確かにいくつかありますけれども、ね、本当に列王記歴代史すさんだ時代でしたね。時々には、ね、良い王様が現れて、でそれでちょっとは、ね、その祝福された期間はあるんですけども、しかし、ね、長続きしない、ね、皆さんの人生、どうか皆さんの人生の中では本当に主の御言葉に聞き従う期間がずっと長続きして、そして皆さんの人生ずっとこの先の雨と後の雨の祝福があり、そしてこの神の民としての味わう祝福、神の安息に入っている期間がずっと一生涯続いていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。
アーメン。
ハレルヤ。愛する様、あなたが今日もこの御言葉を通して、神明記を通して、本当に私たちが祝福の民としてあり続けるべきだということを、このことを教えてくださったことを感謝します。信仰によって御言葉を結びつけ、その通り守り行うということ、これが大事です。確かに私たちはテフィリンをしており、それによって主よ、本当に頭脳が上がったり、また能力が上がったりといった恩恵を受けますが、しかし本当に大事なことは、イエス様あなたを信じるということ、それをしっかりとキープし続けていく信仰によって御言葉を心に結びつけ、そして生活においても仕事においても御言葉の通り守り行う、これを続けていくことこそが本当に祝福の源であるということを今日も教えてくださったと感謝します。私たちがこれを主を今年キープし続けていくことができますように、そして本当にこの年の初めから終わりに至るまで、いつでも主の目が注がれて、そしてその目の注がれ方が本当に御言葉を守り行うことによる祝福の注がれでありますように、主を御言葉を守り行わないことに主の目が着眼されて呪いが注がれることはなく、私たちがしっかりと日々互いに励まし合って、誰一人落をすることなく、本当にみんなこぞってこの祝福の産地に入っていくことができますように、どうか導いてください。あなたが今日もまた今年も本当に祝福での御言葉を持って私たちを癒しになってくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。主を聞き流すものでありませんように、聞き流して、そして主を自分の人生に干ばつを呼び込むことがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。聞いたならば思いと心にこの御言葉を結びつけることができますように、主よ、聞いた言葉を行うというこの信仰によって結びつけて、主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。今年初めのこの争点において、あなた自身の御言葉が私たちに与えられ、今祝福されていることを心から感謝いたします。主イエスキリストにあって聞いた御言葉を、主よ、本当に私たちの思い、心、感情、霊魂、魂、手足の技に信仰を持って行って結びつけ、主の御名を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。聞いた言葉を本当に思い出す力をあなたが与えてください。そしてとっちつかずの私たちのこの悪しき癖、このペサハを捨てることができますように、主よ、あなたが助けてください。イエス・キリストにあってどんなに私たちが祝福を受けたその地に入り受け継いで生きたとしても、主よ、その土地を与えてくださったその主とその土地で結びつかれて生きることがなかったら、その土地は私たちを吐き出してしまうということをしっかりと覚えて、その土地が本当に私たちを吐き出すことがありませんように、私たちを吐き出すことがありませんように、信じたことはそれを信仰によって結びつけて、そして末永くその地において産んで増えて地に満ちて、主の皆を褒めたたえる栄光のため栄光の主力となられますように、主よ、あなたが私たちを祝福してくださることを感謝いたします。イエス・キリストにある御言葉です。本当に主が与えてくださったこの御言葉をしっかりしっかり本当に守ることができますように、御言葉を信仰という紐で結びつける 信仰とは何か、聞いた言葉を行うことです。御言葉を行い、そして行ったこの信仰によって御言葉を結びつけて主の御名を褒めたたえることができますように。天聖一同あなたが祝福し、この御言葉によって養いを受けているあらゆる兄弟姉妹をあなたが祝福してください。主のなさる技を心から感謝して、今日このような御言葉を与えてくださったことを感謝して、聖霊が助けてくださることを感謝して、イエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。